新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、藤沢市地域保健課新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます浜田さんにお話を伺っていきます。浜田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤沢市の状況、どんな感じなのか、今の状況についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、市内の感染者数は12月14日現在578名です。感染者が急増した8月に比べ、11月はそれを上回る感染者数となり、12月も引き続き増加傾向にあるような状況です。市民の皆様には改めて感染予防を徹底していただきたいです。また神奈川県内においても8月を上回る1日あたり150人を超える感染者の発表がされています。
油断ができないなといった状況になっていますけれども、現在お問い合わせどんなものがあるのか教えていただけますか。
はい、11月から引き続き12月も感染者数が増加していることもあり、自分に症状が出た場合どうしたらよいのかという問い合わせが多くあります。
そうですよね。なんかこういう状況なんだけれども誰に聞いたらいいのかといった方たちってやっぱり多くいらっしゃると思うんですが、浜田さん、どこに連絡をすればいいのか。そして藤沢市にはですね、相談窓口が設置されておりますけれども、相談窓口についてご紹介いただけますか。
はい、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口として、11月2日に神奈川県が発熱等診療予約センターを開設したことを踏まえまして、藤沢市では現在発熱等の症状がある場合の受診の流れを紹介しています。
これ大きく分けると、発熱、咳、そして喉の痛みのいずれかの症状があるかないかで相談窓口が分かれているようなんですけれども、まずある場合の方はどうしたらいいでしょうか。
はい、まず発熱、咳、喉の痛みのいずれかの症状がある方については、かかりつけ医療機関に電話し受診できるかを確認してください。その際にその医療機関で受診をすることができない方、またはかかりつけ医療機関がない方については、神奈川県発熱等診療予約センターに連絡してください。ここからお近くの医療機関の予約を取ってもらうことができます。お電話番号は 0570-048-914 です。受付時間は毎日午前9時から午後9時までとなっております。発熱、咳、喉の痛みのいずれかの症状がない方で、味覚障害、嗅覚障害、強いだるさや倦怠感などがある方、また新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者だと判明している方、並びに接触確認アプリココアや LINE コロナお知らせシステムから通知が来た方については、藤沢コロナ受診相談センターに連絡してください。お電話番号は 0466-508200 です。受付時間は毎日午前9時から午後9時までとなっております。また、今挙げました内容に当てはまらない方は、藤沢市保健所一般相談に連絡してください。お電話番号は 0466-201515 です。受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分までとなっております。その他の時間に相談したい方は、神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤルにおかけください。お電話番号は 0570-056-774、 毎日24時間受付しております。
藤沢市ではいろいろな相談窓口が設置されておりますので、当てはまる相談窓口へとご連絡をいただければと思います。今、厚生労働省が感染リスクが高まる5つの場面ということを例示して、感染リスクを回避するように周知を行っているんですけれども、どのような場面があって、またそれぞれのリスクについて教えていただけますでしょうか。ではまず1つ目の場面からお願いいたします。
はい、一つ目の場面として、飲酒を伴う懇親会などとあります。ここでのリスクとしては3点ありまして、まず1点目は飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下します。また聴覚が鈍くなり大きな声になりやすい傾向があるという点。2点目は敷居などで区切られている狭い空間に長時間大人数が滞在すると感染リスクが高まるという点。 最後に3点目、回し飲みや箸などの共用が感染リスクを高めてしまう点です。次に2つ目の場面としまして、大人数や長時間に及ぶ飲食とあります。ここでのリスクとしては2点ありまして、まず1点目は長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では短時間の食事に比べて感染リスクが高まるという点。次に2点目は大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなるため感染リスクが高まることが挙げられます。次に3つ目の場面としてマスクなしでの会話とあります。ここでのリスクとしては2点ありまして、まず1点目はマスクなしに近距離で会話をすることで飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まることが挙げられ、感染例としては昼カラオケなどでの事例が確認されています。次に2点目として、車やバスで移動する際の車中でも注意が必要となる点です。次に4つ目の場面として、狭い空間での共同生活とあります。ここでのリスクは2点ありまして、まず1点目は狭い空間での共同生活は長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため感染リスクが高まることがある点。2点目は寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されていることから、そのような場所も注意が必要となることです。次に5つ目の場面として、居場所の切り替わりとあります。ここでのリスクとして、仕事での休憩時間に入った時など居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まることがあります。またその中でも休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されています。
今厚生労働省が例示している感染リスクが高まる5つの場面ということでご紹介していただきました。やっぱり一つ一つこうやって見ていきますと、いろんな場面がある中でやっぱりリスクも、ね、考えていかなければいけないなという状況になっています。さあ、そしてですね、これをぜひ皆さんに使っていただきたいというものがあるんですが、接触確認アプリココアについて教えてください。
はい、接触確認アプリココアは感染拡大の防止に有効です。このアプリを使うと、感染者と過去14日間におおむね1メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった方のスマートフォンに通知が送られますので、自身が濃厚接触者になった可能性があることをこれまでよりも早く察知できます。また検査までの案内も行っています。アプリの通知画面で各都道府県の受診相談センターなどの連絡先が案内され、スムーズに検査につながることができます。なお、個人情報を利用収集することはありません。接触確認アプリココアはプライバシーに最大限配慮したアプリです。個人情報を把握される、濃厚接触者になったことが不特定多数に知られるなどといったことはこのアプリでは一切ない仕組みとなっております。ぜひご利用をお願いします。
安心して使っていただけるアプリということなので、ぜひご活用いただければと思います。さあ、もう2020年も終わりに近づいてきまして、まあ、年末そして年始ということで、この時期に特に気をつけること、そしてまあインフルエンザの流行もちょっとね懸念されるところなんですけれども、その予防策を含めて濱田さん教えていただけますでしょうか。
はい、これからの時期インフルエンザの流行を懸念している方も多いと思いますので、インフルエンザの感染の仕方を再確認していきます。主に感染している人の咳やくしゃみ、唾などの飛沫を吸い込むことで感染します。またウイルスが付着した手で目や鼻をこすることでも感染する恐れがあります。これらの感染経路は新型コロナウイルス感染症でも似たような点が多いことから、今まで以上に新しい生活様式に注力して生活していただき、ご自身の体調の変化についても気にかけていただきますようお願いいたします。
さあ、そしてこの年末年始、きっとこう連休という方もいらっしゃると思うんですが、この連休中、まあ、人出が多い場所への注意喚起などがあれば皆さんにお伝えいただけますでしょうか。
はい、年が明ければ皆さんは初詣に行く方も多いと思いますが、参拝中の境内で密になることはもちろんですが、参拝の前後の 電車を利用される方は駅でも密になる可能性が十分にあります。このことから政府から初詣における感染防止対策の留意事項として5つ挙げられているので紹介いたします。まず1つ目は混雑防止、適切な対人距離の確保とありますが、混雑状況の周知であったり分散参拝の呼びかけを行うこと、移動時の適切な対人距離の確保などが挙げられています。2つ目は境内での飲食や食べ歩きは控えていただき、持ち帰りを推奨するなどの対応をお願いします。3つ目は大声が発生しないよう注意喚起をお願いします。4つ目は参拝前後の密の発生防止のための具体策を取るようお願いいたします。例として利用する駅の分散、混雑状況の周知呼びかけなどが挙げられています。5つ目は接触確認アプリココアや各地域の通知サービスの導入に向けた具体的措置として、アプリの QR コードを参道に掲示するなどが例として出ています。ちなみに神奈川県では感染防止対策取組書などが挙げられます。今の内容は運営側への留意事項となり、神社によって対策を講じている内容が異なる可能性があります。なので市民の皆様には事前に行こうとしている神社のホームページなどを確認していただいてから初詣に行かれるようお願いいたします。
今ご紹介がありましたように、行き先のホームページは確認を、していただければと思います。さあ、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて浜田さんからメッセージいただけますでしょうか。
はい、改めまして、3つの密、密閉、密集、密接を避けていただくようお願いします。密閉空間にならないようにこまめに換気をしましょう。密集しないように人との距離を取りましょう。密接した会話や発声は避けましょう。また年末年始はお家でお過ごしの方が多いのかと思いますが、その中でも手洗い、咳エチケットを忘れずにお願いいたします。手洗いについては外出先からの帰宅時はもちろんのこと、調理の前後や食事前などこまめに手を洗うようにしてください。咳エチケットにつきましては3つの咳エチケットがあります。1つ目はマスクを着用すること、2つ目マスクがない場合はティッシュやハンカチで口、鼻を覆うようにしてください。3つ目とっさの時袖で口、鼻を覆うようにしてください。これからもっと寒くなるようですので、より一層お体の健康状態に配慮していただき、少しでも体調が悪いと感じた場合にはご無理をなさらないようお願いいたします。
密の密を避けるということ、そして手洗い、しっかりと皆さんね、咳エチケットも行っていただければと思います。今日もですね、具体的にいろんな情報を伝えていただきましたので、皆さん参考にしていただければと思います。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます浜田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。